私たちは愛して十字架にかかり、三日目の上と一緒に期待しながら見ことに行きたいと思います。アクリル板があるのでマスクを外させていただきます。今日はですね、最初に思わずようになってしまう話を2つ聞いてほしいんですが、1つは、人吉の、村上、エリカさん、クリスチャンネームルツだったかな。それで、タバコをやめた話ですね。それからもう1つは、ペトロ伊藤牧師、まあ、何とか私が明かしていましたけれども、説教で、奥さんのお姉さんとのそのがんの癒しとその和解の話ですね。じゃあお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。人吉に住む村上と言います。今日はタバコからの解放という話をさせていただきます。今から15年前の話になるんですけども、私はクリスチャンで、私の家族もですね、全員神様を信じて、クリスチャンです。私はですね、神様の働きに、ついて、いきたいという思いがあり、20歳の頃に献身したですけれども、その時期の頃だったんですが、一つ問題がありまして、それはタバコを吸っていてやめられないということでした。毎日、1箱、多い時で2箱吸っていました。タバコやお酒を飲むことは神様は嫌っていますし、実際的にも体にも良くないので、ある時やめようと決心し禁煙を始めましたが、3日も経たず、我慢できず吸ってしまいました。なんて私は意志が弱いんだろうと、落ち込みましたが、神様に、より頼んでいなかったことに気づかされて、悔い改めるとともにですね、真剣に、タバコをやめれるようにお祈り、していきました。そしたら不思議なことにタバコを吸いたいという思いがですね、全くなくなっていきました。それから3日、1週間、1ヶ月、半年と、また今に至るまでですね、1本もタバコを、吸っていません。あんだけ吸っていたのに、神様に真剣に求めるときに神様は私たちの、心を見ておられて、不可能を可能にしてくださる神様なんだという事柄をですね、体験しました。神様に本当に感謝しています。ここまでご覧くださりありがとうございました。
タバコやお酒をやめるときにですね、結構ギャンブルもそうですけど、まあお父さんがそうですけど、なんか特別な神の介入があってね、なんかそういう奇跡でやめる人は結構いると思うんですけども、今日のこれは、まあ、自分の意思で頑張ったらできなかったと、3日も持たなかったと、そこで本当に悔い改めて真剣に乗ったら、こうもうタバコ吸いたくなくてやめたんだっていう、いわゆる派手な証じゃないんですけど、でも自分の意思ではできなかったけど真剣に悔い改めたらできたってことですね。でこの神様は本当にこう心から私たちが、罪あったら悔い改めて、そしてあることに関しては真剣に求めて祈るときに心をご覧になって答えてくださるんですね。だから特別な何かがなくても本当に神様に真剣に祈るときに、で例えばまあタバコの話だったらタバコで言えば、じゃあ祈ってもできないんだときにですね、本当にやめたいと思ってないときもあるから、そういうときは正直にやめるべきだとは思うんだけどやめたいと思えないので、本当にやめたいっていう思いを与えてくださいって祈るとですね、祈りを下げるっていうんですけど ねやめさせてくださいってなる、心の深いところでやりたい場合があるから、本当にやめたいと思える心をくださいってところまで祈りを下げていく、そこから祈りっていくと本当にやめたいところが与えられてやめるようになっていくということがありますので、ぜひね、祈りの力っていうか神様に真実にね祈ってくださると答えてくださるということをね、ぜひ知っててほしいと思います。でもう一つですね、これは何度か明かした証ですけれども、まあ、ご本人からですね、お願いします。
思わず笑顔になってしまうお話を聞きの皆様、お元気ですか。福岡県大牟田市の伊藤です。今回のテーマは末期がんから始まった回復の時です。妻の姉はある日突然余命2ヶ月の末期がんと宣告されました。珍しいがんで上顎瞳孔がんというそうです。医者が言うには手術をしても余命半年、このがんで1年以上生きた症例がないとのことでした。そのことを聞いた私は牧師ですから、 行って癒しの祈りをして福音を語らなければと思いました。ところが姉と妻は長年の間犬猿の中でほとんど会話もありませんでした。ですから私がお姉さんとお会いしても無視されていました。ちょうどその時熊本の荒尾市で聖会がありましたので、講師の方に姉のことでお祈りをしていただきました。すると明確に指示要言が語られ、3度行きなさい。1回目はお姉さんと奥様が和解します。2回目に癒しの御業が起こります。3回目にお姉さんはイエス様を信じて救われますという内容でした。私は1回だけ行くつもりでしたが、あまりにも明確に語られましたので、これは神様からだと確信しました。そして妻と片道3時間の道のりでしたが、夫婦で祈りながら病院へと向かいました。追い返されないように、私たちを快く受け入れてくださるようにと。するとお姉さんは私たちを快く迎え入れてくださいました。そしてしばらくの間、お姉さんと妻の二人だけで交わりの時を持ちました。涙の和解でした。帰る時にはまた来てねと言ってくださいましたので、次回の訪問のきっかけとなりました。2回目行った時には抗がん剤治療やレーザー治療で顔が腫れ上がっておられましたので、本当に痛くて辛そうでした。お姉さんは長女で人前で弱音を吐くような人ではありませんでしたが、私の前で初めて涙を流しながらお祈りしてと言われました。そして祈りを通して姉は癒しを体験し、3回目訪問した時にイエス様を救い主として信じて救われました。救われた後、姉はがんの摘出手術を受けました。先生は手術をしても余命半年と言われていましたが、奇跡が起きました。数年後、がんが完治しているとのことで義眼を入れる処置が行われました。さらにこの上顎瞳孔がんで1年以上生きた症例がなく初めてとのことで、アメリカの医学誌で紹介されました。また私たちにとって嬉しかったことは、今回の癒しを通して姉と妻が今までの分を取り戻すかのように二人の人間関係が回復していったことでした。神様は病気を通して癒してくださっただけでなく、姉と妹との関係をも完全に回復してくださいました。主に栄光を返しいたします。それでは今日この話を聞いてくださった皆様に祝福がありますように。それではまたお会いしましょう。
長くならないようにって言ってるので非常に簡潔に話してくださいましたけど、7年来たんですね。で、3年目の時に主治医の先生が、1年生きた以上生きた人は一人も世界にいないから、3年来てるからアメリカでちゃんと紹介したいんだけど、実名で写真入りでやりたいからいいですかってお姉さんの方に連絡があって、お姉さんが承諾したんで、実名の写真入りでアメリカでその今までなかった症例として紹介されたんです、ね、だから医学的にも奇跡というか今までなかったことだったんですね。3年の段階でそうだったんですけど、その後自分でヘルパーの資格を取られて、最後は助けるようになって、7年目に亡くなった時はがんじゃなかったんで、伊藤牧師ががんの再発ですかって聞いたら、いやがんじゃありません、別の病気で亡くなったんですね。だからがんは完全に治ったんですね。でだからそういう方なんですね。でしかも今言われてましたけど、お姉さんとすごく特別で悪かった。お母さんの告別式は私がしたんですけど、その時お姉さんは私に挨拶に来なかったの。だからどの方かお姉さんが、私お姉さんいること出したりしてなかった。そのお姉さん、もう一人お姉さんいるけど、そっちは知ってたんですけどね。それぐらい研究の中だったんだけど、この時和解して、この後、島原に伊藤牧師たちが行くと、必ず寄ってくれって言って寄ったら、三段のね、手作りの特別なお弁当、おいしいお弁当を持ってくれてね、あとお小遣いを必ずくれてね、そしてなんかとにかく、もともと世話好きな方ですから、すごくいい関係になって、もう本当にいい関係になってですね、いたところでしたね。本当に神様は素晴らしいなというふうに思います。その証ですね。今回殉教生、九州生活の時に、また久しぶりにされたら、秋元ヨハネ君がえらい感動してましてですね、やっぱり初めて人は感動するんでしょうね、やっぱりね、やっぱり素晴らしい証です。そういうことをね、ぜひ皆さんいろんな機会にいろんなところでね、証を分かち合ってほしいと思います。で、もう一つだけ、今日の説教をする前に、もう一つだけ、聖書ってこんなの面白い、一つだけ見ていただいて、すぐ説教に入っていきたいと思います。今日のやつですね。今日のやつですね。はい。
迫害を通して広まる福音。他方、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。 使徒の働き8章4節。初代教会は成長し、人々も増し加わってきましたが、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こります。後にパウロとなるサウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れました。そして人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされてしまいました。しかし散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩きました。こうして福音はユダヤとサマリアに散らされ広がっていったのです。迫害というマイナスを通して福音は力強く広がり、ますます教会は前進していくのです。これから黙示録の時代がやってきます。非常に厳しい迫害や困難、殉教さえ許されてくることでしょう。しかしその中で福音は主を信じる者たちを通してますます広まり、力強く進んでいくのです。あなたも私も主を信じ従って福音を広めるものとされましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。これから、黙示録の時代に入っていくと思いますけどね、非常に厳しいことが多いかもしれませんけども、それはむしろ神様の働きを広めるきっかけになると思ってね、覚えてほしいと思います。それでは聖書の方に入っていきます。今日は神の言葉ということを神様から語られたんですね。ですからその神の言葉ということに関してお話したいと思いますが、ヘブル書の4章の12節を開いていきました。その前に一箇所見たいと思います。第一ペテロの1章、第一ペテロ1章の23、24、25ですね。出ますかね。はい、出ましたね。こちらを見ていただきたいと思います。あなた方が新しく生まれたのは、だからボーンアゲン、本当にキリストって新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのですと。だから神の言葉によって私たちは生まれた、救われたんだけど、その時は神の言葉は朽ちない種だ、生きていると神の言葉は、そしてしかも決して変わらないってことを言ったんですね、永遠にね。で、人の言葉は名言であっても、それが永遠に生きるってわけじゃなくてですね、でも神様のことは生きてるってことはないかって、生きてるから神の言葉を語られると、それは人を作り変えたり、あるいは人を強めたり引き上げたり立て上げたりするんですね。これをね、できてほしいんですね。しかも朽ちることがない、決して神の言葉はですね。いろんな素晴らしい本もね、年月が経つとね、あれですけども、聖書っていうのはどんなに年月が経っても今も昔と同じような鍵を持って今の時代の人に語りかけるんです。2000年前の人たちと同じように今もこの今の時代に必要なことを神はこの聖書から語りかけるわけですね。こういう書物は他にありません。これは神の言葉だからですね。で、その後24節、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草は死より花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。と書いてあるんですね。とあるからです。あなた方に述べられた福音の言葉はこれです。書いてありますが、人間というのは草のようで、こうね、どんなに栄えてもね、みんな散ってしまうということなんですね。例えばソロモン。ソロモンはおそらく栄華を極めた最高の王だと思いますけども、ソロモンはですね、今、イスラエルでは慕われてないんです。ソロモンという名前をつける人はいません。ダビデという名前はいっぱいいます。アラブ人にもユダヤ人にもクリスチャンにも。アラブ人、ユダヤ人でクリスチャンでソロモンでつける人はあんまりいません。たまにいるかもしれないけどいません。会社でたまにソロモンというのはありますけども、しかし普通はあんまりないですね。で、結局どんなに繁栄しても朽ちていってしまったし、彼は後年ね、失敗してしまいますしね。で、日本で言えば豊臣秀吉ほど栄えた人はいないと思う。一時的にね、大阪城を作って絶対滅びない町を作ったんですね。あれ、徳川家康が外堀内堀を政治的に落としてから落としましたからね。もし落とさ、やらなかったらもう落ちない城だったんです。すごいとこ作ったんですね。ところが彼は死ぬ直前に26歳に殺した後、翌年に、ね、何間の夢も夢のまた夢ってね、こう本当に儚いな、虚しいなって死んでいくんですよね。どんな映画も天国に持っていけない、天国っていうよりも地獄でしょうけど、持っていけない。神の言葉は永遠に残るんです。神の言葉は決して変わらないんです。神の言葉は人を作り変えるし、永遠に残るものを生み出すんですね。 ここが決定的に違うんですね。それはまず、で私たちは神の言葉によって救われた。イエス様の十字架だけど、それは御言葉に書かれてある通り、キリストの十字架によって私は贖われ、これによって完全に許されて命をいただいたわけですね。それによって救われたんですね。だからね、これをね、まず知ってその上で今日のところに言います。今日のヘブル書の4章の12節をお読みしますね。神の言葉は生きていて、これでも書いてある、生きている。で力があるって書いてある。ただ生きているだけで力があるから、どんなこの内側にある問題も作り変えてしまうし、神の言葉が本当に語られると人は生まれ変われるし、解放されるし、変わりあるんですね。ね、あるいはいろんな状況を打ち砕かれている神の言葉があればね。で、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、観察と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考え、計り事を判別することができます。ちょっと難しいですけども、うんと砕いて言うと、私は人生の時にどうしようかって悩んでしまったり、あるいはこっちがいいって思ってるんだけども、こっちがいいとは思うんだけど、どうしてもそっちを選べなかったり、こっち この方が正しいと思うんだけど、感情的にそれができないとか嫌だとか、あるいは自分はこっちに引っ張られてしまうということがあると思うんですね。そういう時に神の言葉が語られると、私たちは迷いがスパッと抜けて、あ、これだと思えるし、神の言葉が与えられると、感情的に人間的に嫌だと思っていたのに、それをする力が来る。神の言葉を通して、神の言葉は私たちを正しい判断、神の御心の中に導いてくれるんです。迷ってる思い、あれどうしていいか分からないこと、そういうことに対して神の言葉が来た時に、私たちは正しく判断し、神の御心の中を歩める。言葉を受ける時に私たちは正しく受けるんですね。でね、今回パウロ牧師が来られた時に、秋元ヨハネ君がね、毎回毎回明かしてくださいますけども、いつも明かしがユニークでいいんですね。今回も明かしが良かったんですけども、その証の中でね、いろんな面があったけど、一つはね、自分がね、その東京にいた頃からもうここ半年間ぐらいね、こうちょっと口を聞きたくない人がいたとです、ねね、しかもそれはですね、奉仕のことで、それでブースがあるんだけど、そのブースにその人が来るとさりげなく自分はいなくなるし、自分がいるとその人はさりげなくいなくなると、すごい正直ですね、赤裸々な証ですけどね。そしてね、向こうは向こうで考えがあるだろうけど、自分は正直にもうそのこのこと、きっかけになったこと、このことに関しては 100% 自分は正しいと、向こうが悪いんだと、向こうが謝らない限りは私はもういいと思ってたと、すごい正直ですね。クリスチャンほどそういうこと言わないんです、思ってても。でも結構思ってたりするんです、クリスチャンも。人間だから、持ってみましょう、罪人だから、良くないと思うけどそうなるんです。なったことないですか、今そういう人いませんか。ね、そうなんですね。それでそうだったと、ね、でそしたらイサヤチームに来てしまった、その人がね、うわー、でもね、イサヤチームの間で口がないと思ってたと。ある日の朝、ガリラヤでディボーションで聖典で、お父さんとされるんですね。時間がかなり、パウロ牧師があんま眠れないで2時とか3時とかに起きるから、その時にあるみたいですけど、そこで聖書を読んだ時に、互いに愛し合いなしって言葉が出された。この時ね、別にそのこと関係ないんですよ、互いに愛し合いなしって言葉が語られて飛び込んできたと。実は長崎チームの最後の時も語られたそうですけども、飛び込んできたと、ね、で、あ、そうか、愛し合わなきゃいけないなって、その人のこと考えてないんです、もう鼻から、ね、そして朝ごはん食べに行って、お父さんと一緒に食べに行って、お父さんの世話をして、お父さんが食べ終わって帰る時を送って、その後もう一回ね、今度は自分が朝ごはん食べに行くんです。お父さんの世話の時はちゃんと食べれないからね。で、自分の朝ごはんを食べにもう一遍行ったと。そしたらですね、コロナの件関係でしょうね、昔はそういうことは絶対ないんですけど、従業員が少なくなってるからでしょうね、コロナの関係で、もう後半になってきた、食事の後半になってきたら、真ん中のテーブルを片っ端から片付けていくと。そしてそこで食べてる人は別のところに移されちゃうんですって。で、ヨハネ君は端の方で分かって食べてたんですね。で、前の日体験したんでしょうね、それで食べたん。そしたら、ダビデ君が来たから、ダビデ、ウルシマ君が来たから、呼んで一緒にまた食べながら話したら、誰の食器か知らないけど、真ん中に置いた食器をバーンと自分の前に置かれたんですって、ね、いっぱい他にもテーブルあるのにね、一つのテーブル置いたん。誰だろうと思ってたらね、その人だったんですよね面白いなと思うのは、ここでは言わなかったけど、ね、他で言ってました。その瞬間ね、箸を置いて立っていこうと思ったんですって正直でしょ。ところが朝語られた、互いに愛し合わないで、このことはと思ってないんですよ朝は。でもはっきり語った言葉があった。その言葉が、あ、このことかってすぐ分かったんですって、その時。それで、あ、これはもう ダメだ、和解しなきゃと思って自分の方から声をかけたって言うんですね。で言ってましたね、正直にね、もうすんなり仲良くなったんじゃなくて話ができるぐらいまでになったと、ね、まあ、これから家庭でしょうね。でももし言葉がなかったらおそらく立ってたか、なんかもうちょこっと話してこう室島牧師と話してさりげなくスッと言ったか、その可能性は十分あると思う。でも言葉があったのでその時自分から話しかけたんですね。すごい正直な証だと思うんですよ、ララな。でもこれ言葉の力なんですよ。言葉があるとね、私たちは罪人なんで、クリスチャンだからこうした方がいいって頭では思う、分かる。でもできないんです。私には罪があるのと肉があるんです。で罪と肉が合体したらもうどうしようもない、どうしようもない罪人誕生ってことなんですねおじさん、どんなに知っていても頭で分かっていてもこれがいいと思っていてもできないんです。私たちはできない自分を責めないで、できない人を責めないで、それが私たちなんです。ところが神の言葉が来ると、言葉は私のうちに働いて生きてるから、力があるから、その罪を砕いて清めて、そして私たちの肉を断ち切って、本当に聖霊の助けの中でその言葉が私たちを引っ張ってくれる。言葉には力があるんです。言葉は生きてるんです。神様は愛の方だから、神様は愛の方だから本当に私を祝福したいと思ってるから、祝福するための言葉が来るんです。時には悔い改めがあるでしょう。時には許したくないと思う人を許すような、なんでこっちからと思うこともあるかもしれない。でも神の言葉に従うと必ず祝福されるんです。どうしてか、神様が私を愛しておられるから。で今日は従えって言うじゃなくて、神の言葉を受けると神の言葉そのものが私を引っ張ってくれるんです。神の言葉に力があるんです。神の言葉があると、その私の肉や罪を打ち砕いて、こうその言葉に引っ張ってくれる。これが神の言葉の力なんですよ。だからあのロマ書にね、信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の言葉に、キリストの御言葉によるって書いてあるけど、早いな。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストのついての御言葉によるのですと書いてありますが、神の言葉を受けると信仰が生まれるんです。神の言葉を聞くと従う力が出てくるんです。頑張ろうとか従わなきゃじゃなくて、神の言葉そのものに力があるんです。だからその神の言葉を聞く受けるってことはすごい大事なんですね。神の言葉には力がある。だからサタンは私たちが神の言葉に触れないように、触れないように、聖書を見たくないわけじゃないけど、気がついたら聖書なんか読んでない、気がついたらスマホばっかりやってる。昔はテレビだったけど今はテレビじゃないですね、スマホですね。気がついたらスマホばっかり、別にスマホ見なきゃいけないことはないけど、なんとなく気がついたら見ている。なんとなく聖書読んでるってなりたいですね。なんか別に理由もないんだけど、なんとなく聖書読んでるっていいですね。ねえ、そうでしょ。聖書気がついたら読まなくなっていたり、教会嫌ってわけじゃないけど、なんとなく言わなくなったり。神の言葉をね、敵はね、断ち切る、聞かせないように、聞かせないようにする。どうしようかって、神の言葉に力があるんです。神の言葉は人を作り変える。神の言葉は私を御心の方に導いてくれる。頑張って従おうなんじゃなくても導いてくれるんだ、神の言葉自体が。これなんですね。で、まあ、何度も明かした証なんですけど、促しがあるからね、明かしますけれども、私が新学生の時、今62だから、新学生の時って20代ですから、もう40年ぐらい前、40年前か、40年ぐらい前ですね、35年ぐらい前かな、時ですけどもね、父親からね、今天にいる父親からね、かそって送ってきたの、新学校に。寮だったの、私ね。でね、まあ、これ聞けってことですけどね、まあ、まあ、と思ったけど、まあ、仕方ないで聞こうかと思ってね、めんどくさいから寝ながら聞いてたん、最初は。途中でね、座ってね、最後はね、こうやって聞きました。その話の内容がね、当時、その当時でもう高齢の方だから、もう本当にその人が17、18の時だから、うんと昔の話です。今だったら間違いなくパワハラでアウトです。でも昔の話だからね。でもこれはね、私ね、忘れない証なんですね。その伊藤牧師という方なんですけど、その方が高顔の美少年の頃、高校出てすぐ仕事しておられました。母子家庭だったから。ね、大学院に先生が勧められたけど、もうお母さんの助けをしたかったから、もうすぐ仕事に入った。で、就職した。で、新任1人目。ね、で、忘年会が来て、忘年会に行ったら、社長さん、まあ、その大きい会社があったよね、社長さん、全部同じね、全員でバーってね、なんかやるわけです。で彼は一番真っ先なんですね。でしばらくだったらですね、みんな程よく気分になってきて、社長さんが気分よくなってきて、もともといい社長さんなんですけど、こうね、みんなに釈していってくるんですよ、社長さんからね。いい社長なんですね、予定に言ったら。それで声をかけていく。 一番最後に末席にいた彼のところに来て、あ、伊藤君頑張ってるなってね、まあ、飲みなさいとか言ってね。ね、だからね、あ、すいません、当時のメソジスっていうのはタバコや酒を飲んでたら洗礼させてもらえなかった、当時のメソジスって ね、あ、すいません、あの本当にありがとうございます、社長さんの志は受け取りますけど、ちょっと私クリスチャンでお酒は飲みませんって言ったの。あ、まあ、いいじゃないか、もうね、ちょっとだけで、はい、飲みなさいって言って、ね、いや、すいません、志は受け取りますが、ちょっとお酒は飲みませんって3回繰り返したんですって。で3回終わった後に社長がね、社長も酒は飲めないって、社長不信任か、お前分かった、もう不信任なら混んでいい、明日から混んでいいって言ってパッて言っちゃったの。でその後はまた上機嫌でね、宴会が続いたわけですよね。でも彼は真面目でしょ、18歳のまだね、あ、そう、18ぐらいが高校卒業したばかりだからね、あ、急性かな、分かんないけど、それでこれでね、もうね、どうしよう、仕事辞めるか謝るかもんもんと悩んでたので、終わって家帰ってからも、あのお母さん心配しちゃいけないから、ただいまって言って何事もなかったかにさっと布団に入って、布団かぶって真っ暗に部屋して、でももんもんと悩んだんですって。自分一人だったらスパンと辞めると、もうね、できませんって辞めるって。でもお母さんがいて、お母さんを養いたいし、お母さんを助けたい、で辞めたってお母さん心配する、でもんもんと悩むんですよ、朝方まで、もうもんもんと。そしたらね、朝のね、言ってましたね、明け方前、まあ、3時か4時でしょうかね、あ、冬だから4時ぐらいか5時ぐらいかな、あの4時5時でも暗いからまだ冬は ね、あのね、電撃のごとく御言葉が心に飛び込んできたんですって。だから新改訳で読むとね、マタイ6章33節、ね、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればすべてのものは、それに加えてこれらのものは全て与えられますって言葉なんですけど、文語体、ごめんなさい、ちょっと文語体で注意しておけばよかった、ちょっと覚えてないんですけど、かっこいいんです、すごい、ねね、そしてその文語体でドーンと言葉が来たんですね、昔の人だから。その言葉が来た瞬間ね、さっと布団を煽ってね、炭出してね、昔だから電気つけて 炭でね、僧侶文でね、辞表を書いたん、辞表って、この度信号の都合によりやめさせたくいただく僧侶ってね、何月何日どないないって書いてね、それをやってこう胸に入れてね、で朝起きてね、 何もないようにお母さんには行ってきますって言って出て行った。迷わなかったんです、言葉が来たから。一晩悩んだんですよ、悶々と。でも言葉が来た瞬間スパーンと、もう全然迷いがない。それで会社行ったら社長は、まあ、あのやっぱあの重役出勤ですね、二日酔いで朝出てこない、ずっと待ってたら昼前に11時ぐらいに来たそうですね。で一番奥の社長室に通り行くわけですけども、まあ、ペーペーなんですけど、彼はしばらくすぐ行った、失礼だからしばらく経ってから社長室のドアを叩いたの、普段行かないのにね。で社長は誰だって言うからですね、伊藤ですって言ったら、ああって言ってね、何のようだ、開けろ、入れって言って入ったら、パッパッと言ってね、まあ、昔だからね、もう緊張しまくりですよ、ピシッと言ってね、もう辞表を出してですね、もうパッと社長の方にピシッと押して ね、あの辞表持ってまいりましたって言ったんですって。で社長がね、ああって言って辞表を見て、彼を見て、辞表を見て、彼を見て、3回やったそうです。でその後、なんでこれって言ったんですね。そしたら彼、だから、いや、昨日あなたが、ね、社長の杯を飲めないということは社長不信任だ、そんなやつは混んでいいとおっしゃいましたから、辞表を持ってまいりましたってこうね、言ったんですよ。で今じゃないから、昔だからね、今そんなことさせたらパワハラになりますけどね。そしたら社長がね、じーっと彼の目を見たんですって。それでね、その後にね、一言言ったんですよ。お前ほんまもんやなって言って、パッと辞表を取ってね、ビリビリビリって破ったんですね。でこれ大阪弁なんです。お前ほんまもんやなって、標準語で言います。君は本物だねって言ったんですね。それでね、こう言ったんです。いやそれは悪いことした、酒の席とはいえそれは悪いことした、うん、お前のようなやつにこれからも働いてもらいたい、頑張ってくれって言ったんですよ。とは言ってもすぐに新年会がやってくる新年会ってまたバーって言って、まだ新年会でわーってね出るわけで、そしたらね、社長がいきなり言ったんですよ。みんなが座ってね、こら伊藤って、お前みたいなお兄さんはこんな不良なところにおらんでいい、腹いっぱいたらく食ったらさっさと帰れって言ったんです、社長が、みんなのいる前で。そしてまあ、あの芸者さんですね、今で言えば、まあ、あのちょっとね、あの大阪だからちょっと柄悪いんですけど、お姉ちゃんって言ってね、お姉ちゃんってね、あの若いお兄さんに上等な弁当を作ってやってくれって、そして三ツ矢サイダー2本も出してくれって。お母さんのこと知ってんですよ、ね、ライトをこれ持ったらさっさと帰れって言ったんですね。で彼はね、料亭の弁当っていいんですよ、 上等な料亭の弁当と水やサイダーを自分飲むと2本持って帰って、でトップが言ったでしょ、中間管理職は一切口出せないんですね、逆に昔だから。3年間宴会の度ごとに社長は言うんですって、ほら伊藤お前はさっさとこんなところに帰れって、必ず上等な弁当と三ツ矢サイダーだそうです。三ツ矢サイダーの宣伝したわけじゃないですよ、持たせて帰ってくれたんで。その話だったんですよ。私ね最後ね涙が出ました。で私この証を時々するんです、示された時に。ちょっと面白いんですけど、結構ね社会で戦っていく人がいてね、まだ若い青年の社会人結構語られるんですよね。この伊藤牧師がすごかったと私は言いたくないんですよ。言葉なんですよ。言葉が電撃のごとく来た時に、一晩悩んだのに彼の頃はスパンと決まったんです。でもう何のためらいもなくやめようって神にしたことができた。頑張ったんじゃないんですよ、意志力じゃないんですよ。彼が言葉が来た時にさっと言ったんですよ。そしてその言葉に従った時に神が働いてくださって、3年間、なぜ3年か、3年経ってから献身するんです。牧師のね3年間完全に守られたんです。一滴のお酒も飲まなかったんです。社長が守ってくれたんです。で一番心配だったお母さんに宴会の度ごとに上等な弁当と三ツ矢サイダーを持って帰ったの、3年間。これはねすごいです、神様って。で言葉なんですよ。言葉が来るときに人は神様のことを選べるし、一番最大の道を選べる。言葉に力があるんですよ。で私たち自分ではできないんですよ。だから彼は一晩悩んだんだから。で自分はできないなと思って人落ち込まなくていい。言葉を受けてください。神様言葉をくださいって、弱い私を助けてください。さっきタバコやめた人吉の村上さん、エリカさんかな、話があったけど3日と続かなかったって。正直ですね、なんかほっとしませんか。でも本当に悔い改めて神に求めたら神様与えてくださって、この場合は言葉というよりも聖霊の助けですね。でも真剣によった神は心を見るって聖書に書いてあるから、その心を注ぎ出しなさいって書いてあるから、その言葉に従って本当に彼女が真剣によったらできちゃったでしょ。今に至るまで一本も吸ってないんだから。あの彼が15年ぐらい経ってるんでしょうね、いくつか分かっちゃいますけど。と、ね、いうことは何かというと、言葉が来るときに、神の言葉が来るときに、私たちは自分ができなくてもできちゃうんですよ。で言葉が来るときに判別できるんですよ、本当にいいことは何かって。自分はこれ正しいんだと思ってても、神の言葉が来るといや待てよって、その言葉が来ると正しい方に引っ張られていくんです。私の妻は大学生のときに、東京のことしてすいませんけども、寮が池袋にあって、大学が渋谷にあって、真ん中に新宿があるんですね、すいませんね。で大学である友人に裏切られて、あんまり苦しくて新宿駅で座り込んで2時間もう気持ち悪くてね、思った。ところがその時に頭の中に繰り返し言葉が来たんですって、さばいてはいけません、さばいてはいけません、さばいてはいけません、さばいてはいけません。その言葉が来るから、もうね友達中に増やしてね、もうなんかね、あの子がどんな人をしたかって言ってやりたかったけど、もうそのことはずっと来るから言えなかった。それでとにかく明日教会に行って礼拝が終わったら、そのね教会の人に話そうと思って教会来たら、何度も言ってますが、悪よりお救いくださいっていう主のようなところを真剣に言ったら、礼拝中に主から言葉が来たんですよね。新井先生がチェッシーの言葉です、これはチェッシーの言葉で、いきなり説教とは流れが違ってね、いきなりポーンって話が飛んだそうですね。今あなたは裏切られた悲しみに心が痛んでいるでしょうって言われたんですよ、いきなり。びっくりしたの彼女はね、うちの奥さんは、えってびっくりしたの。もうね下向いてね礼拝することで考えたのに、いきなり言われたから、えって顔があった時に、だから、まあ、講談高かったんですね、200人がいる教会だからね、300人入る会だったのから。でねこれでね上からねさっと指をさしたの。こういう時って大体ね自分に指が向かってくるんですね。でもそのあなたの裏切りよりもっと大きな裏切りを受けて、あなたの前を歩いてる方がいるって、それがイエス・キリストだって言ったんですよね。その瞬間ね、こうなんかね神の愛が飛び込んできたんですって。ほいでその憎しみがねスーッと、本人の言葉で言いますよ、縁日の8日目のようにスーッと消えたんですよ、言葉ですよ。そしてもっとすごいのはね、その今まで憎んでいたその子ね、あの女の子です、同性の子ね、早く会いたい、叩くためじゃないですよ、早く会いたい、会って抱きしめてあげたいって、ものすごい愛しい気持ちが出てきたんですって。一番驚いたのは本人なんですよ。何って何が起こったの、一体何が起こったんだって本人びっくりしたんですよ。でこれはすごい、これは本物の神様だと思ったんですって。これ何かありますか、言葉なんですよ。さばいてはいけませんって言葉は彼女を止め、 そして知識の言葉で神からの知識の言葉が飛び込んできた時に憎しみが消えて、その人に対して愛おしさに変わったんですよね。時に会った時ね、相手の子言ったそうね、びっくりしたよね、純ちゃん大きくなったねって、小さいけれども大きいねとか言ったそうですけどねなんかそのこれ言葉なんですよ。うちの奥さんはすごいんじゃないんです、言葉なんです。神の言葉に力があるんです。私もあなたも、ね、さっき言ったその伊藤牧師もうちの奥さんもみんな弱い罪人人間なんです。どんなに主を愛してても悩んでしまうんです。罪があるから引っ張られるんです。肉があるからできないんです。どんなに主を愛していても、私たちは罪人だから、肉だから人間だから。でも言葉が来ると、神の言葉はその罪を打ち砕き、肉を断ち切って、本当に聖霊に従う、神に従う力を、言葉を与えてくれる。神の言葉は、神の言葉には力がある。神の言葉は生きてるんですね。だからその神の言葉をね、聞いてほしい。神は栄光引きなんかしてません。どの人にも言葉を与えたくてたまらない、語りたくてたまらない。ぜひね、朝ごとに神の言葉を聞いてください。礼拝ごとに神の言葉を聞いてください。この言葉があなたを生かします。主はあなたに語ってくださいます。その言葉が私を導いてくれる。だから自分がね、あ、神に従えないなとかできないなと思って落ち込んでる人、落ち込まなくていいです。あ、本当に自分は罪人なんだなって認めて、私にはできませんって認めて、そして罪を認めて悔やめて、そして助けてくださいって、言葉をくださいって助けを求めてください。言葉が来るときに私たちは神の方を選べる、あるいは御心の中を歩んでいけれるんですね。そしてそこに、だから周りの人がそれができなかったって裁かないように、言葉が来たらその人も神に応答してくることができる。希望ですよね。神の言葉は生きていて力があるんです。その言葉をお互いね、受けて歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたの言葉は生きていて、私の人生を作り変え、私たちを立て上げてくださることをありがとうございます。私たちは罪人で肉があるので、神様の方を選べないことがしばしばあります。でも言葉が来るときに、あなたは恵みを持って死の道を選び、最高のものを、最善のものを受けることができるように導いてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがその神の言葉を受け継ぐことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。癒しと問題の解決のためにお祈りしますが、私が祈りますので心を合わせてください。2人3人心を一つにしているのはどんなことでも叶えてくださると書いてあるからですね。また病気の方は傷んでいる場所に手を置いてくださったり、あるいは誰かのことを祈るなら、その一言を思い浮かべて共に祈りましょう。天のお父様、今心を合わせて祈ります。一人一人の問題、またあなたに願うこと、そして病、これ完全に癒してください。手を置いている場所に触れてください。またこの問題に触れてください。この願いに応えてください。主イエスキリストを念って心と体を癒されよ。イエス君って命ずる病の霊、その人たちから出ていけ。イエス君って命ずる病よ、熱よ、痛みよ、消えてなくなれ。がん、喉にあるがん、胸にあるがん、肺にあるがん、消化器にあるがん、イエス様って命ずる、水道にあるがん、腎臓にあるがん、イエス様って命ずる消えてなくなれ。体に転移しているすべての腫瘍とがん、イエス様って命ずる聖の火によって焼き尽くされ、完全に消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。股関節に触れてください。耳を聞こえるようになれ。すごく自分を責めている方がいらっしゃいます。もうそんなことはないと思ったけど、まだ深いところで責めています。愛する子よ、自分を許しなさい。私があなたを許しました。自分を許しなさい。そしてそのことさえも益になることを信じなさい。そのことさえも全部益にしてくださることを信じなさい。あなたが自分を許し、そしてそのことが全部益になることを信じるなら、その通りになると主は言います。耳鳴りを取ってください。なんか 指の関節がおかしい方は触れて癒してください。膝が痛い方の膝に触れて癒してください。イエス様って膝を癒されよ。もっと大胆に求めなさい。私はあなたの人生を力強く持ちようとしています。これからです。もうおしまいと思ってはいけません。これからです。私はこれからあなたの人生を今まで通ってきたことのすべてを生かして力強く持ちます。もっと大胆に求めなさい。 私はあなたを社会に使わし、社会において非常に力強く持ち、そしてこの永遠に関わることもその中で表していこうとしています。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。癒されたり解放された人はきっと出てくると思うので、そういう人は遠慮なく教えてほしいと思います。であと今そうじゃなくてもこの後癒されたりあちこちで起こってますので、その後とかに次の日とかにそういう時はぜひ教えてください。そしていろんな人に証しをしてほしいと思います。今期待してください。今までにないぐらいね、主の働きが起こってきているので、ね、主に期待してほしいと思いますね。それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。